表紙の紹介をします。国勢調査が始まるよと伝えてる萩丸くんが載っています。音声役 A 面丹野由美子、 B 面沖本恵子、録音丹野由美子、沖本恵子、松尾美代子。本文に入ります。5年に一度全員参加の国勢調査にご協力を。いざ国勢調査、日本で最も重要な統計調査、国勢調査が令和7年10月1日現在で行います。対象は全ての世帯、調査対象は日本に住む全ての人と世帯です。年齢や国籍を問わず、赤ちゃんも外国人も対象になります。調査は17項目。調査では氏名、生年月日、職業、世帯員の数など17項目をお伺いします。調査員が訪問、総務大臣から任命された調査員が各世帯を訪問します。調査員は顔写真付きの特定調査員証を必ず身につけています。個人情報は守られます。統計調査に従事する者、過去の従事者を含むには統計法により厳しい守秘義務と罰則が定められています。これは皆さんに安心して調査にご協力いただけるようにするためです。地域の姿を明らかに。国勢調査は日本の人口、世帯、就業者から見た産業構造などの状況を地域別に明らかにするために行われます。暮らしに役立つ国勢調査、調査結果は子育て支援策、防災対策、地域の活性化など私たちの暮らしの様々な分野で役立てる基礎データとなります。皆様のご回答をよろしくお願いします。問い合わせ総務課、電話 23-2119。 調査の流れ、調査票が届く。9月下旬頃から調査員が各世帯を訪問して調査書類をお届けします。インターネット回答用 ID と紙の調査票を同時に配布します。どちらの回答方法でも内容は同じです。インターネットで回答、9月20日土曜から10月8日水曜まで、スマホ、タブレット、パソコンから24時間いつでも回答できます。紙の調査票で回答、10月1日水曜から10月8日水曜まで、郵送回答、調査員回収、希望者のみ、インターネット、郵送回答が難しい場合は調査員が回収します。10月8日水曜までに回答完了。期限までに回答がない場合には調査員がご自宅を再訪問します。不在の場合には不在連絡票にお願い事項を記入し、ポストに投函しますので、ご協力をお願いします。よくある質問。質問、国勢調査はなぜ行う必要があるのですか。答え、国勢調査は国の最も基本的な統計を得るため5年に一度行われるものです。調査結果は行政の施策や将来計画に反映されるほか、民間企業などでも様々な分野で幅広く活用されます。質問、回答したくない項目があるのですが回答しなくても良いですか。答え、国勢調査の項目は我が国の人口や世帯の実態を正確に把握するために必要不可欠なものです。必ずご回答をお願いします。調査対象者は統計法で調査票を記入提出する義務があり、報告を拒んだり虚偽の報告をした場合には罰則があります。統計法第61条第1号語り調査に注意。国勢調査では金銭を要求することは絶対にありません。銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号などを聞くこともありません。国勢調査を装った不審な訪問者、電話、メール、ウェブサイトなどにご注意ください。町の話題。7月13日日曜、高萩ユーフィールド旧君田小学校中学校にて親子で体験ちょこっと里山、竹で作った 飯盒で炭火のご飯を炊き、カレーを味わいました。また竹とんぼなどの竹細工作りを行い、自然のものを使った遊びを体験、五感で里山を楽しみました。7月17日木曜、市役所にて松岡賞子ども自転車茨城県大会入賞報告。自転車競技を通じて安全走行の知識や技能を身につけ、交通安全意識の向上を目指す交通安全子ども自転車茨城県大会において、個人に団体4位の好成績を収めました。8月2日土曜、スマイル総合福祉センターにてスマイルマルシェ、まちづくり支援金事業、楽しいものづくり体験ができるワークショップや美しいおいしいお店、癒しのリラックススポットなど、子どもも大人も笑顔に包まれ、世代を超えて楽しいひとときを過ごしました。10月10日日曜、8月10日日曜、秋山小学校にてまちづくり支援金事業高萩ふるさと祭り、雨の中の開催でしたが、多くの来場者が縁日やゲーム、ステージイベントで盛り上がりました。今年は会場に櫓が設置され、お囃子に合わせてみんなで盆踊りを楽しみました。7月19日土曜から8月24日日曜まで、高戸前浜海岸、高萩海水浴場&ウォーターアスレチック、透き通る青い海と白砂青松の絶景、パワーアップした県内唯一のウォーターアスレチック、今年も多くの人が訪れ、ライフセーバーが見守る中、子どもから大人まで夏を楽しみました。8月9日土曜、阪神甲子園球場にて明秀日立高校野球部全国高等学校野球選手権大会出場、高萩市内で練習に励む選手たちが日々の努力を礎に甲子園に出場しました。地元からの熱い応援を背に、チーム一丸となり健闘、地域とともにの精神で甲子園の夢舞台に挑みました。人権擁護委員、法務大臣感謝状伝達式、人権擁護委員鈴木光弘さん、石川典子さん、令和7年6月30日退任。人権擁護委員を退任した両名の長年の功績を称え、法務大臣から感謝状が贈られ、7月24日木曜に市役所で伝達式が行われました。鈴木さんは平成22年7月から15年間、石川さんは平成31年4月から6年3ヶ月間、人権擁護委員を務め、関係機関や団体とも連携しながら、地域の皆さんの困りごとの解決、人権意識の高揚、啓発に尽力されました。高萩祭り、7月26日土曜、高萩の夏の風物詩、高萩祭り、子どもたちの賑やかな声とお囃子の音、活気あるお祭りの響き、山車と神輿の共演、夏の夜を彩る花火と流し踊り、多くの市民が夏の思い出を刻みました。お祭りの様子が載っています。8月6日7日水曜木曜、広島にて広島で学ぼう、萩っ子平和 学習の旅、高萩市を代表して6年生児童と中学生が平和記念資料館を見学し、被爆体験伝承者の講話を拝聴しました。被爆の傷跡、復興の歩みを学び、平和の大切さを心に刻みました。8月15日金曜、総合福祉センター戦没者追悼式、戦後80年の節目を迎えた終戦の日に追悼式が執り行われました。平和学習に参加した児童生徒や高校生会の代表も参列し、恒久平和を祈りました。平和を願う一人一人の行動につながるように、戦争の悲惨者や平和の尊さについてさまざまなことを感じ、考えを深める未来へと紡ぐ、9月動物愛護月間、問い合わせ 環境市民共同化電話 23-7031 愛情と責任を持ちましょう。放し飼いをしない。散歩の時は必ずリードをつけ、猫は室内で飼いましょう。避妊去勢手術をする。増えて管理ができなくなると健康や生活環境に影響が及びます。糞尿の後始末をする。糞は必ず持ち帰り、おしっこは水で洗い流しましょう。しつけと使用環境。無駄吠えや排泄のしつけ、毛の飛散、臭いなど周りの人に配慮しましょう。最後まで飼う。最後まで愛情を注いで飼えるかよく考えましょう。捨てるのは犯罪です。市や県動物指導センターでは野良猫の捕獲や駆除は行っておりません。令和7年10月からマイナー救急実証事業を開始します。問い合わせ消防本部、警防課、電話 22-0119。 10月1日水曜からマイナンバーカード、マイナ保険証を活用して過去の受診歴やお薬の情報などを把握し、皆さんをより円滑に医療機関へ搬送するための取り組みを行います。本実証は総務省消防庁が全国すべての消防本部と連携して実施するものです。マイナ保険証活用のメリット、傷病者や付き添う家族の負担を軽減、救急隊到着マイナ保険証を提示、円滑な救急搬送や適切な応急処置の実施、専用カードリーダーで読み取るあなたの病歴、お薬の処方歴、病院の受診歴、搬送先病院で治療の事前準備ができる、救急隊へ正確に伝達。マイナ救急の利用にはマイナンバーカードの健康保険証利用登録が必要です。マイナ救急特設サイト、もしもに備えてマイナ保険証を持ち歩きましょう。よくある質問、救急隊員にマイナンバーを見られても大丈夫ですか。答え、マイナンバーを知られたというだけで個人情報が漏れたりすることはなく、何かに悪用することは困難です。またマイナ救急では12桁のマイナンバーは使用しません。質問、救急活動に関係ない個人情報まで見られてしまいますか。答え、マイナ救急のシステムで確認できるのは氏名や住所などの県民上の情報と受診歴や薬剤情報などの医療情報のみです。税や年金など救急活動に必要ない情報は確認できません。9月は茨城県認知症を知る月間です。庁舎をシンボルカラーのオレンジにライトアップ。問い合わせ高齢福祉課、電話 22-0080。 高萩市では認知症になっても尊厳を保ち希望を持って暮らせる地域を目指しています。認知症は早期診断、早期治療が重要になります。認知症のご相談は地域包括支援センター、高齢福祉課内へ。認知症サポートバッジ、高齢福祉課で配布中。困りごとを地域の見守り、手助けで解決しましょう。認知症初期集中支援チーム、保健師や社会福祉士などの専門職がチームとなり、サポート医師の協力を得ながら認知症で困っている人やその家族への相談支援を行います。オレンジカフェほのぼの、地域の人や物忘れが心配な人、認知症の人やその家族、医療福祉の専門職などが集まってゆったりと楽しい時間を過ごせる場所です。医療介護の専門職に認知症や介護の相談ができます。次回再開催日時、10月16日木曜10時半から。場所、松岡地区公民館。申し込み方法、高齢福祉課へ電話で申し込んでください。健康マイレージ認定、認知症簡易チェック、パソコンやスマートフォンで認知症の簡易チェックができます。日常生活で気になることがあればお気軽にご利用ください。認知症サポーター養成講座、認知症を正しく理解し認知症の人やその家族を見守り支援するサポーターを育てます。認知症の基礎知識や 対応方法を寸劇などを交え楽しく学びます。健康前例時認定、映画上映、長いお別れ、日時、9月20日土曜13時30分から、場所、文化会館、料金無料、申し込みも必要ありません。健康前例時認定、高萩ブランド、G スギ筆記具、G スギグッズ、良いものを作るには時間がかかる、もっと良いものを、もっと良いものを、だんだんと作れるようになってきた、ものづくりは面白い、棚鶴工房代表、菅波博光、住所荒川、189-3、電話090-3231-5291、販売先、夢見る道具、鶴屋、荒川672。木工を始めるきっかけをくれた人と、家業の中から生まれた棚鶴工房、思いの屋号、鶴屋、樹齢1000年を超える古木、国天然記念物、荒川八幡宮、地杉の枝打ち貝、簡単に処分して良いものではない、譲り受け、世代を超えて受け継がれるものを作る、一つ一つ手作業で愛情を込めて掘る、一つとして同じものはない、日々の暮らしに寄り添う確かなものづくり、高萩らしい価値を形にした高萩ブランドには地域の物語が詰まっています。スポーツのお知らせ、問い合わせ障害学習課、電話 23-1132、 募集市民総合スポーツ大会、対象市内在住、在学、在勤者、開会式市民体育館、9月28日日曜8時30分から、バドミントン大会、期日9月28日日曜、場所市民体育館、参加料1人分男子1300円、女子1000円、申し込み方法、9月19日金曜までに市民体育館窓口へ申し込んでください。問い合わせ、スポーツ協会バドミントン部を菰田さん。電話080-1099-0608。バレーボール大会女子の部。期日10月12日日曜。場所市民体育館。対象市内。連盟招待チーム。参加料1チーム3000円。申し込み方法。10月3日金曜までに次のところへ電話で申し込んでください。問い合わせ先、スポーツ協会事務局、障害学習課内、電話 23-1132。 ソフトテニス大会、期日10月12日日曜、予備日10月13日月曜祝日、場所高浜スポーツ広場テニスコート、対象市内在住、在学、在勤で、連盟登録者、参加料各ペア一般1500円、高校生中学生500円、申し込み方法、9月10日水曜までに申し込み書を添えて高浜スポーツ広場窓口へ申し込んでください。問い合わせ、スポーツ協会テニスソフトテニス部、滝田さん、090-6497-5224。卓球大会、期日10月26日日曜、場所市民体育館、対象市内在住、在学、在勤、スポーツ協会登録者、参加料1人500円、申し込み方法、10月10日金曜までに市民体育館窓口へ申し込んでください。問い合わせ、スポーツ協会事務局、障害学習課内、電話 23-1132。 グランドゴルフ大会、期日10月28日火曜、予備日11月4日火曜、場所サンスポーツランド高萩、参加料1人500円、申し込み方法、10月14日火曜までに市民体育館窓口へ申し込んでください。問い合わせ、スポーツ協会事務局、障害学習課内、電話 23-1132。 募集体力づくり市民歩く会、日時10月13日月曜祝日、開会式8時45分から、小雨欠航、好天中止。募集オクトーバーラン&ウォーク、 スマホアプリを利用して、ウォーキング累積歩数、ランニング累積総距離をランニング形式で競う、全国総参加型オンラインスポーツイベントです。期間、10月1日水曜から31日金曜まで、景品、上位者、上位チーム、または飛び賞には、インゼリーをプレゼント。7月19日から21日、土曜から月曜祝日、全国小中学生ウェイトリフティング大会文化会館にて、全国から多数の小中学生が出場し、3日間にわたり熱戦が繰り広げられました。岩井、明秀日立高校卓球部、県高校総体男女優勝、6月15日日曜から17日火曜、開催の県大会団体の部で男女ともに優勝、本大会へ。選手を代表して両首相が市長を表敬訪問しました。個人ダブルスも本大会出場です。岩井、全国少年少女レスリング選手権銀メダル、7月25日金曜、26日土曜に国立代々木第一体育館で行われた大会に、東小学校5年生のガジロ・リューマさんが出場、小学5年生男子の部39キロ級で昨年に続き準優勝に輝きました。防災コーナー問い合わせ危機対策課電話 23-2215。 9月は防災月間、災害に備える。9月1日は関東大震災が発生した日、また台風被害が多い時期であることから防災の日と定められています。もしもに備えて災害時の情報収集や避難方法、備蓄品を確認しましょう。非常持ち出し品リスト、基本必需品、非常食、水、懐中電灯、携帯ラジオ、携帯充電器、電池、貴重品、現金、常備薬、軍手、下着類、個別必需品、紙おむつ、お尻拭き、粉ミルク、離乳食、母子健康手帳、大人用紙おむつ、介護用品、補聴器、入れ歯、生理用品、ペット用品、季節の非常持ち出し品、夏、冷却シート、塩飴、蛍光補水液、冬、カイロ、毛布、防寒具など。家族構成や季節などにより、必要なものは異なります。非常持ち出し品は、こまめに見直しましょう。募集、災害時、協力井戸、地震などに、の大規模災害発生時、水道が断水し、長期間にわたり飲料水、生活用水が確保できないことが予想されます。高萩市では、生活用水確保のため、ご自宅のなどの井戸水を可能な範囲で近隣住民へ提供していただく、災害時協力井戸を募集しています。いざという時に井戸水をご提供いただける人は登録をお願いします。現在、市内45件の井戸が登録されています。7月17日木曜、松岡小学校、洪水避難訓練、想定、関根川氾濫、洪水時、避難時間が限られることが想定されるため、遠くへの避難ではなく、校舎2階への垂直避難を実施。訓練前には、市危機対策課の職員から、令和5年、台風13号洪水被害を踏まえた安全な避難方法などの話を聞きました。また、ドローン映像を利用した救助要請訓練が行われ、避難状況や必要物資を書いたメッセージボードの文字の太さ、色、文字量の違いによる映像での見え方を確認しました。児童はドローンからの映像を見ながら、効果的な情報伝達法について話し合いました。カムチャッカ半島付近地震による津波避難状況。7月30日午前8時25分ごろ、カムチャッカ半島付近を震源とするマグニチュード 8.7 推定の地震が発生。その影響により津波が高萩市沿岸に到着する恐れがあったことから、8時37分に津波注意報、9時40分に津波警報が発 発令され、市内に避難所を開設しました。避難状況、避難所開設9時15分2カ所、11時40分計6カ所、避難所閉鎖19時30分、開設避難所、避難最大避難人数、高萩小学校201人、秋山小学校25人、高萩高校110人、高萩青少高校4人、赤浜集会所3人、総合福祉センター45人、合計で388人です。子育てインフォメーション、母子家庭など自立支援講習、調剤薬局事務講座、対象母子・父子家庭の親・家父、全日程に参加でき、今後就労したい人、日時、講習全8日間、10時から16時、昼休憩1時間、11月2日日曜、9日日曜、16日日曜、30日日曜、12月7日日曜、21日日曜、1月11日日曜、18日日曜。託児、要事前登録、2歳から小学校6年生まで。試験、令和8年1月24日土曜、調剤事務管理士技能認定試験。料金無料、テキスト代、保険料、試験代は自己負担。一部交通費支給、条件があります。定員20人程度、定員超えの場合は抽選となります。申し込み方法、10月2日木曜出着までに申し込み書を郵送、またはファックスで申し込みしてください。場所、申し込み先、問い合わせ、県、母子、家父、福祉連合会、母子、父子、福祉センター、水戸市、八幡町、11-52、電話029-221-8497。申し込み書はホームページ子育て支援課から入手してください。教育相談室パステル、お子さんの発達相談支援を行っています。ちょっと気になる、どこに相談したらよいか迷ったときはご相談ください。発達に関する相談、発育、発達に遅れを感じる、落ち着きがない、学校に登校できない、集団生活が苦手、指示・話の内容が理解できないなど。対象、年少児から中学生の保護者。場所、高萩認定こども園子育て支援室。日時、予約が必要で各時、各日3組までです。9月9日火曜9時30分から、11月25日火曜13時30分から。予約問い合わせは子育て支援課、電話23-2129。新小学生の健康診断、9月中旬までにお子さんの通う園経由または郵送で対象者へ通知します。 日程、受付13時から、高萩小学校10月6日月曜、秋山小学校10月7日火曜、東小学校、松岡小学校10月10日金曜。申し込みの場所は総合福祉センターです。指定日に受診できない、9月末までに健康診断の通知が届かないの場合は、教育総務課、電話 23-1131 へお問い合わせください。特別な支援が必要な児童の就学相談の場合は、事前に学校教育課、電話 23-1135 へ問い合わせください。子育て中の方のための再就職準備セミナー、子育てしながら働きたい人を応援します。まずはお話だけでも聞いてみませんか。日時、10月28日火曜10時から1時間程度。場所、ハローワーク高萩2階会議室、先着10人。ズーム参加も可能です。申し込み方法、10月17日金曜までに次のどちらかへ申し込んでください。ハローワーク高萩窓口、または電話、または QR コードで申し込んでください。問い合わせ、予約、ハローワーク高萩、電話 22-2549。 子ども家庭センター、安心して妊娠・出産・ 育児ができるよう悩みや不安などをご相談ください。日時平日8時30分から17時15分妊婦乳幼児の相談対象妊婦乳幼児の保護者内容母子健康手帳の交付妊娠発育発達などの相談相談先健康づくり課総合福祉センター内電話24-2121子育て幼稚園保育園の相談対象18歳未満と保護者内容子育て幼稚園保育園の相談地域の子育て事業の紹介相談先子育て支援課市役所1階電話 23-2129 天使のつぶやき高等子をご存知ですか。幼少期の子どもの発想や疑問言い間違いなどのつぶやきを大人が大切に書き取った言葉のこと子どもの心に耳を傾けなければ取りこぼしてしまいます。純粋で自由な子どもの世界を紹介します。家庭教育学級高等子通信第34世より。馬は足が速いから馬と同じものを食べれば足が速くなると思っての一言。タイちゃんも馬みたいに人参いっぱい食べる。タイシ君4歳。背中を描いてほしいと頼まれて背中を描いていた時に右と左どっち？もう少し左。ソータ君4歳。児童扶養手当の支払い日9月11日木曜支給額2ヶ月分7月8月分でです。問い合わせ子育て支援課 23-2129 萩っ子集いの広場問い合わせ電話 24-8885 総合福祉センター2階開館9時30分から12時1時13時から15時30分対象未就学児と保護者7月24日木曜高萩読み聞かせグループによる読み聞かせ大きな絵本パネルシアターなど楽しい時間を過ごしました。イベント案内予約制です。10月16日木曜10時30分から11時姿勢からきれいに骨盤体操毎日頑張っているママたちへ骨盤体操で リフレッシュしてみませんか。10月23日木曜10時30分から11時おもちゃの取り替えっこ当日参加も可能です。おうちの遊ばないおもちゃ、絵本を取り替えっこ。9月1日、月曜から回収中。なお、1人10品まで。就学前のお子さんと保護者が安心し、室内で安心して遊ぶことができる無料の遊び場です。子育てに関する心配や悩みなど、スタッフに気軽にご相談ください。子育てカレンダー、総合福祉センター、電話 24-2121萩っ子集いの広場 24-8885 高萩認定こども園 22-2476 9月7日日曜休館日集いの広場休館日9日火曜高萩認定こども園教育相談室パステル 9月時間9時30分から12時30分予約制です。11日木曜集いの広場ファーストサイン10時30分から11時予約制です。15日月曜祝日集いの広場休館16日火曜集いの広場14時30分からまで開館16日火曜総合福祉センタープレママ&ベビーサロン9時45分から11時30分予約制です。18日木曜集いの広場赤ちゃん教室歯磨きと食習慣10時から11時30分予約制です。参加者以外は13時から開館23日火曜祝日集いの広場休館25日木曜集いの広場ひろこさんのエプロンシアター10時30分から11時予約制です。30日火曜総合福祉センタープレママ&ベビー何でも相談9時から12時予約制です。10月1日水曜総合福祉センター栄養歯科相談10時30分から11時30分予約制です。総合福祉センター1歳6ヶ月児健診13時から14時 総合福祉センター2歳児歯科検診14時から15時2日木曜集いの広場レインボーお話の会10時30分から11時予約制です。豆知識、夏から秋にかけて旬を迎えるブドウ。9月23日はブドウの房にちなんでブドウの日とされています。おいしいブドウを選ぶときは軸が緑色で太い、粒に張りがあり大きさが均等、果実の色が黒や赤系の品種は濃い、黄緑系の品種は黄色く鮮やかに注目してみましょう。またブドウは食べる20分から30分前に冷蔵庫から出し常温に戻すと甘みをより強く感じられます。健やか問い合わせ健康づくり課、電話 24-2121。 9月は循環器疾患予防月間です。県では心疾患や脳卒中などの循環器疾患の死亡率が高いことから9月を循環器疾患予防月間と定めています。特に高血圧、糖尿病、肥満、喫煙などのリスク要因を抱えている人はバランスの良い食事や運動を心がけ規則正しい生活を送りましょう。1に運動、2に食事、しっかり禁煙、良い睡眠、健康寿命の延伸。総合福祉センター祭り、問い合わせ障害現役推進課、電話 23-1125。 公民館クラブの作品展示やステージ発表、健康ブース、在宅医療に関する映画上映、プレママベビー相談コーナー、口腔がん検診、予約が必要です。フレイル測定会、予約が必要です。など総合福祉センターを丸ごと楽しめる2日間です。日時10月4日土曜9時から16時、5日日曜9時から15時、場所総合福祉センターリーベロ高萩、健康マイレージ認定です。募集、口腔がん検診要予約。口腔がんは初期の自覚症状がほとんどありません。この機会に専門医によるチェックを受けてみませんか。日時10月5日日曜9時10分から9時40分から10時10分から10時40分から11時10分からとなっています。対象40歳以上、定員先着40人、料金無料。申し込み方法、9月24日水曜までに QR コードでから申し込んでください。問い合わせ健康づくり課、電話 24-2121。 募集、フレイル測定会、要予約。ご自身の心身機能レベルを測定してみませんか。リハビリ専門職、栄養士、歯科衛生士がアドバイスします。日時10月5日日曜9時から10時から11時から13時からとなっています。対象40歳以上、定員先着100人、料金無料。申し込み方法、10月3日金曜までに次の高齢福祉課、電話 22-0080 へ申し込んでください。フレイルとは加齢により心身の機能が低下した状態。9月健康カレンダー、会場総合福祉センター、予約健康づくり課、電話 24-2121。 行事内容、実施日、時間、対象の順に読みます。心の相談、精神科医の相談、10日水曜13時から14時30分、市民が対象で予約制です。栄養歯科相談、10月1日水曜10時30分から11時30分、市民が対象、予約制です。街頭献血、全血献血、会場市役所、16日火曜、13時から16時、希望する人、詳しくは県赤十字血液センターホームページをご覧ください。包括だより、介護丸ごと相談所、地域包括センター、高齢福祉課内、フレイル予防弁当、栄養士小林さん、山口さんが献立を考え、社会福祉 協議会のボランティアさんが調理配達しています。一食あたり住民税課税世帯300円、住民税非課税世帯100円、65歳以上の一人暮らし高齢者などを対象に一食分のタンパク質量が取れる栄養バランスの良いお弁当を月1回安否確認を兼ねてご自宅にお届けしています。フレイル、加齢により心身の機能が低下した状態、タンパク質は筋力、臓器、肌など体のあらゆる部位を構成する栄養素であり、老化を防ぐ効果があります。問い合わせ高齢福祉課、電話 22-0080。 9月10日から16日自殺予防週間、心の悩みや心配を誰にも話せず一人で抱えていませんか？誰かに話すことで辛さが和らぐことがあります。一人で悩まず相談してみませんか？茨城命の電話、水戸24時間、電話 029-350-1000、 茨城心のホットライン9時から12時、13時から16時、平日は029-244-0556、土曜日曜は0120-236-556、祝日年末年始を除きます。 LINE で生きづらビットで申し込むこともできます。寄り添いチャット、その他の相談窓口は市のホームページ心の相談で検索してください。健康コラム、喫煙による手術への影響について、県北医療センター高萩共同病院手術室看護師長鈴木敦子さん、喫煙による手術全身麻酔への影響がどのくらいあるかご存知でしょうか。タバコの煙に含まれる様々な成分が気道、息の通り道や肺の正常機能を弱め、痰が異常に増えたり、喉や気道が腫れたり、喘息や肺炎などの息がしにくい状態になったりします。また手術後に傷が感染したり、治りが遅くなったり、心臓や血管の合併症が起きやすくなったりします。電子タバコの場合も同様の影響があります。喫煙習慣のある患者さんでは全身麻酔、手術に伴う合併症や死亡の危険性が高くなることが知られています。病気や怪我で手術が必要となった場合、禁煙により合併症の発生率が低下しますので、早めの禁煙をお勧めします。